和ノート語り継ぎたい戦争体験ナンバー147戦争への教訓草加市沢口由紀人76歳8月15日に終わらなかった戦争1945年8月15日が終戦日ですが軍からの樺太死守せよの命令で樺太では8月15日から1週間本格的な戦争が始まりました。民間人約4000人が犠牲になりました。私は戦後の1947年に生まれ10ヶ月ほどの赤ちゃんの時樺太から引き上げてきました。私は直接戦争を体験していませんが、小さい頃から樺太の話を聞いて育ちました。母親からは、駅に向かって逃げている時、2機のソ連軍飛行機が来て、ロシア兵士の顔がわかるほどの低空で機銃掃射を浴びせた。自分たちは地面に伏せるのが精一杯で、次の瞬間、今まで隣で話していた人が頭を打ち抜かれたり、肉が飛び散り、血だらけで亡くなる姿を見て恐ろしくなり、なんとか森に逃げた、とのこと。おじやおばからは、知人の一家が青酸カリや手榴弾で死んだ。道端に赤ちゃんが置き去りにされていたが、どうすることもできなかった、とのこと。15日に戦争が終わっていれば、そんな悲しい犠牲も出なかったのに、軍の樺太死守せよの命令は何だったのか。戦後、軍の司令官の軍の指令で行ったもので、自分に責任はない、との話には怒りを感じました。引き上げ後の日々。引き上げで親の実家に居候しましたが、食べ物がなく、いつも腹を空かせていました。米飯は少なく、スードンやかぼちゃ、じゃがいもに塩をまぶして食べたものです。一番身に応えたのは、学校で、引き上げ者は帰れ、という差別を受けたことです。戦争は絶対に嫌です。繰り返さないために。ウクライナではロシアの無差別攻撃が続き、今ここに生きていた何の罪もない市民が犠牲になり、生き地獄そのものです。市民への攻撃をしないことは、戦時下でも守られるべき国際人道法、中の大原則です。中国際人道法、武力紛争による不必要な犠牲や損害を防ぎ、人道を基本原則として、負傷者や病人などの保護を目的とする国際的な条約の総称、中終わり。ロシアの侵略戦争は絶対に許されるものではありません。戦争は自衛のためと言って始まるという歴史の教訓を忘れずに、多くの国と平和友好関係を作る外交こそ最も必要だと思います。平和の時代しか知らない我々にできることは、戦争体験者の話を次世代に伝えていくこと、戦争の残酷さや愚かさ、理不尽さを自分の子や孫、後世に伝えていかなくてはと思っています。樺太の位置を示した地図があります。体験談や聞き書きの投稿をお待ちしています。文字数は約800字です。応募先は11ページ、見出し番号18をご覧ください。